皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、民が世界を変えつつあるです。相場の方もだいぶ下がってきましたですね。金利が上がっちゃってますから、これは株を下げるだけじゃなくて、実体経済は不景気にし、それから企業、政府、それから家計の運営を極めて困難にしていくんですね。まあなんでこんなに金利上がったのかというぐらい世界中今金利上がってるんですけども、それは確かにバーナンキー FRB 議長がですね、もう金融緩和をこれ以上続けないと言ったことがきっかけなんですが、やっぱり国債の出しすぎでしょうね。本当に国債の出しすぎがですね、やっぱり根底にありますから、やっぱり金利は上がる方向しか考えられないんじゃないんでしょうかね。しかしそれにしてもこの日本もますます愚かな話でですね、結局その黒田緩和をやって、国債はリスク資産になっちゃったんですね。それまでは株が下がれば金利に金が行くと、すなわち金利が下がるということだったんですけども、もう国債もリスク資産ですから、株が売られたって国債は買われないんですね。むしろ国債は売られる局面がありますね。ですから本当にそのこれからまあ危機が世界中これ秋にかけてどんどん広がっていくんで、そうなった時に国債の投げ売りがどっかから出てきたらどうするんでしょうね。なんかその国債の金利は 1% まで行ってないからまだ大丈夫だなんてふんぞり返ってる人がですね、霞が関方面にいるらしいんですけども、もう10年債の金利で 1% なんか目の前ですよね。何かで一発で行っちゃうわけで、でそうなったら今度はですね、想定外とか言って、まあ自分の任期中だけ何事もなければと思ってるんでしょうけども、まあお粗末なことこの上もないという感じがします。やっぱりこの10年20年と低金利ゼロ金利流されてきてるんで、なんかその怖さがですね、全然実感できてないんじゃないんでしょうかね。まあそんな感じがします。でやっぱりその日本ってしかし不思議な国っては不思議な国でありましてですね、日本のその財政赤字の GDP の比率は 200% を超えてるわけですよね。ところがそのギリシャっていうのは150%でしたかね。あれで金利が 11% もあるんですよね。潰れそうで。しかし日本だけなんでこんなに赤字がひどいのにその金利が低いのかと。まあこれはまた不思議な話なんですが、まあ民の力でしょうね。結局その民の力の差で、その政府のファイナンスを国内でできるか外国に依存するかが決まってくるわけですよね。だからやっぱりこれ日本は、民の力が強いっていうことなんでしょう。やっぱりその経済力の根本的な部分の強さが最後力となって出てくるんでしょうね。だからここがまあ全部総崩れになる前にですね、日本を立て直すことは非常に重要でありまして、やっぱりもう政府はこれ完全にこうなんかね、このまま金利上がると行き詰まっちゃいますから、で政治ももう終わりですよね。なんか産経新聞が寝返ったじゃないですか、アンチ安倍にね。まああんな感じで、あと最後は読売だけですけども、まあ加藤コミッショナーがこってんぱんにやられてますから、あの人熱狂的な読売巨人軍ファンでしょう。まあ鍋つねが攻撃されてるわけですよね。だからもうそんな持たないし、でこれ倒れても次自民党に墓場がしい人いませんよね。で民主党なんかもうないですよね。維新の会ももうないですよね。参議院選挙終わったらもうそれっきりですよね。だから結局やっぱり総与党体制のまま追い詰められるんですよ。政権交代できないまま追い詰められるのが一番政治は厳しい状況でありまして、まあこういう状況になったら次はどういう形で立て直しをするにしろ国民の合意を得なければいけませんですね。やっぱり国民監査しかないと思いますよ。国民監査で全部一度調べ上げた上で業務監査と会計検査、しかも会計検査の方は監査の方は複式簿記でやるんですね。これを一旦やらない限り、政府に対する信用っていうのは戻らないと思いますね。 それからやっぱり、まあ、今回のそのアメリカのスノーデン氏の話を見ても分かりますが、やっぱり秘密はですね、あんまりひどい秘密はですね、これはやっぱ明らかにしなきゃいけませんですね。国民をやっぱりですね、裏切るようなことをですね、裏で政府がやっていたんでは、これは許し難い話ですね。あれ、アメリカのこの盗聴の話でもね、テロリストをなんかその、防ぐためにって言ってますが、それ全く保証がないんですよね。他の目的で使ってた可能性も大いにあって、だからやっぱりその、かつてのソビエトと同じ、東ドイツと同じ社会主義権の時代に、やっぱ完全に盗聴してですね、反体制派と申しますか、政権に、あるいはその企業に気に入らない人をこう排除するという権力装置として使ってたんじゃないかなと、まあ普通は思うわけですね。ですからそういうものというのはですね、やっぱりその民主主義の原則に一番反するものでありますから、国防とは何の関係もないことですから、やっぱそれは排除されなければいけないんですね。まあ原発をめぐる話、特にその、政府が特定秘密だと言ってですね、絶対に公開することを許さないようなもののリストを法律で作ってるわけですが、あんなの怪しいんですよね。本当にそのですね、守るべき秘密なのか、あるいはその、国民にバレたら困る話を隠してるのか、まあその辺は一回誰か精査しないといけないんじゃないんでしょうかね。そういう手続きを踏んで初めてですね、政府どうしようかって議論がやっぱり本格的に出てきて、でそこから政治は動き出すと思うんですね。それをやらない限り、今政治といってもですね、所詮その金と権力が集まってるとこですから、それを何とかするってこともなかなかできないし、あるいはみんなその気にならないわけですね。だから次にもしですね、この投票率が大幅に上がるようなことをこの大恐慌の最中にやるとすればですよ、しかもばらまく金もないと、やっぱ政府を根本的に見直してですね、全部国を作り直すぞと言った時ですね。しかもそれが掛け声じゃなくて、本物の、まあ、国の立て直しということで実感できるとすれば、それは国民監査ですよね。国民監査をやって政府全部見直しますよと。で、大至急報告書を作りますよと。まあ、そのための次は政権ですよということをやるとですね、いや、これは結構みんな投票所来るんじゃないんでしょうかね。若い人も年配の人も働いてる人も何も。で、そこからですね、やっぱり立て直しをしないと、まあこれは多分ダメなんだろうと思うんです。それにしてもやっぱりこのトルコなんか見ていてもですね、やっぱ相当深刻な問題ですね。トルコすごいと思うのはですね、あそこはまあいつも二股かけてるわけですね。欧米とそれからイスラムの方に上手にこのバランスを取るんですよ。今回もですね、いよいよシリアの内戦で、アメリカがその反政府軍に、欧米が反政府軍に、そしてロシア政府がシリア政府軍にと本格的な支援を固めたわけです。この状況下でそのトルコは、アメリカと NATO がその持っていたその反政府軍の補給路をですね、遮断しちゃったんですよね。まあ情報載ってましたけど、まあエルドガン首相がオバマに電話してですね、今使っているその補給路は、これ閉鎖すると、まあ爆弾事件なんかもやられましたからね、シリアの方から。ですから閉鎖するということを通告したわけですね。そうするとまた今度ですね、イラク戦争と同じで、アメリカは北側からシリアを攻められないんですよ。イラク戦争もそうでしたね。結局あれイラクがどうっていうよりもトルコがアメリカにその基地を使わせなかったですね。空路陸路を補給に使わせなかったですね。だから全部南から行くしかなかった。結局それもですね、イラクで結局アメリカが負けた一つの大きな理由なんですけども、シリアも同じことになりましたね。北から補給させないんですね。ですからまあこういうのを見てるとですね、やはりその、トルコが上手にそこバランス取ってってですね、まあ両睨みでやってることは本当によくわかります。しかしそれでもやっぱり、まあ戦争の危機も広がってるんですよね。国民もたまったもんじゃないし、みんなデモで騒ぎ出してるでしょう。それからブラジルなんかも深刻ですよね。まあ日本もそうですけども、もうそんななんかオリンピックだなんだってですね、でっかい建物作る、そんな金があるんならですね、福祉や教育に使えと、まあ当たり前ですよね。で、昔と違うのはそういう、昔っていうのはその、新興国になる前の独裁国家の時代と申しますかね。もっとプリミティブな政治の時代ですけど、そういう時だったらもう、 こんなものは蹴散らしちゃえって話になるんですけど、武力を使ってでも。しかしもう今やですね、情報は世界中に広がるし、中産階級がちゃんと伸びてきてますから、トルコとかブラジルを見てても政府はできるだけ平心抵当してですね、まあ要求を飲みますということを言ってるんですね。しかしでもこれ世界大恐慌ですから、そんな方法ないんですよね。根本的になんか備蓄米を多少出すったってそんな大した量あるわけでもないし、でこの先未来の展望なんて政府自身も持ってないわけですから、それはなかなかですね、人々を納得させることは難しいわけですよね。で昨日今日の一昨日ですか、まあ、上海の株価見れば分かる通り、香港でもそうですが、もう暴落ですよね。深圳もそうですね。深圳なんかもっと暴落してますね。やっぱりみんな株売り上げしに来てるわけですよね。これみんな民がやってることでしょ。やっぱこうなんかですね、民を搾取して中産階級を上手に絞り取ってですね、うまい飯を食おうとしていた連中がですね、逆襲にあってるわけですよね。で、アメリカなんかはまさにそうですね。今回の、スノーデン氏のこともそうだし、前のマンニング、上等兵でしたっけ、あの人の話もそうですね。アメリカ政府の秘密を暴露したと、これ正義のためだと。ね、アメリカは常々ですね、よその国の人権がひどいとかですね、情報が公開されてないとか言ってるんですが、自分の国は何なんだと。完全にこれでモラル的ですね、経緯が失墜したわけですね。イギリスも全く同じですね。なんと海底ケーブルのですね、海底光ケーブルの盗聴をやってたって言うんですからね。これ完全にモラル崩壊したわけですよ。こうなってくると、もう誰も言ってること信用しないんですね。でもこれもたった一人の人ですよね。マンニングであり、それからそのスノーデンであり、たった一人の人の力でそれがこうできてくるわけですよね。まあ、アサンジもそうですよね。だからこうやって世界ってですね、こう、なんかたった一人の力でやっぱ変わるんですよね。すごいことだと思いませんか？たった一人がですね、勇気を出して行動すると、やっぱり世界はね、こうやって変わっていくんです。で、しかもこの一人っていうのはまさに民衆なんですよ。大衆じゃないってよくわかるでしょ、こういう人たち見てると。要するに、ただなんとなくですね、言われた通りですね、ブツブツ言いながら、ね、なんか日々飯を食って、テレビ見て、映画見て、ギャハギャハ言って、インターネット耐えてると。ただそれだけ、の生活している人じゃないってことわかりますよね。やっぱり何事か大きな理念と大きな行動力を持って日々生きてる人たちだってことわかりますね。で、そういう民衆が一人でも動くと、まあ実際にはいろいろ支援している人がこれいるんとはと思うんですけども、まあしかし、基本的にはこの一人の力ですよね。その人たちが動けば世界が動くし歴史が変わるんですよね。やっぱこれを見てるとですね、まさに民が世界を変えつつあるっていうことがよくわかると思うんです。ソ連崩壊の時もそうでしたね。その昔ソルジェニチンとかですね、サハロフとかいろいろこう弾圧された人がいたわけですね。でも彼らのその動きっていうのがあっちこっちでこう広がってって、ソ連とひっくり返っていく時っていうのは、まあ、各地で民衆がですね、横に手をつないで物事を変えていったわけですね。ワレサもそうですね。ポーランドの民主化の時のワレサっていう当時の連隊の書記長いますが、まあ、彼の力も大きかったと思うんですね。やっぱりこうやってですね、政権交代できない政治が行き詰まった時に次を変えるのは民しかいないんですね。アメリカもそうなんですよ。もうなんかオバマ一党体制でありまして、共和党なんかもうほとんどなんか影響力ありませんのでね、やっぱり政権交代できない。中国なんかもっとそうですね。ただ中国の場合はもう民はまず怒りの爆発から始まるんじゃないんでしょうかね。だからまあ次は取り付け騒動でしょ。取り付け騒動になって、動乱になってきちゃって、まあそれがあらかた進んだところでですね、まあどうしようかって話に次はなるんじゃないかと思うんですが、まあ、エジプト、チュニジアもそうですよね。今もう内乱みたいになってきちゃってるんですけども、まああれがあらかた進んでからですね、まあ次どうしようかと。だからもうちょっと時間がかかるんじゃないかと思うんですが、しかしやっぱりこれ全部民ですよね。やっぱこのままじっと座ってる昨日と同じことをやってるだけではダメなんだと、御身大切で日々暮らしてるだけではダメなんだっていう人たちが動き出してるわけですね。しかもそれがですね、本当にこのまあつい5、6年前まではものすごい経済成長を遂げてた国で、そういう人たちがこう出てきている。 なんかそのソビエトが生まれた時にですね、あのものすごくその行き詰まった濃度が立ち上がったって話ありますが、なんか今見ていてもですね、こう、ある意味ではすごく行き詰まってるんですね、その虐げられてるんですが、やはりいろんなことを知ってる人たちが動き出してることはわかると思うんですね。何にもわからなくても本当に空役はで、その空役はすらできないんで立ち上がるというよりもですね、よくわかってるから立ち上がるという人が今こう見てると多いですよね。だからやっぱりこれが新しい時代なんだなというふうに感じます。まあこうやってですから本物の民衆がですね、民が世界を本当に変え始めてるんです。で、日本も実はそうなんですよね。まだまだこれから道は長いですけども、311の時の、まあ、あの時の支援、それから反原発の動きですね。こういうものはですね、ものすごくやっぱり今広がってると思うんですよ。これ全部民の力ですよ。それから観光立国もそうでしょう。新しい農業もそうでしょう。こういうものはですね、既存のその政治組織だとか企業のその物差しでやってんじゃなくて、やっぱりそれぞれの民の力でやってるわけですよね。だからこうやってですね、もうよく見れば民の時代が世界は来ていていて、で、民の時代が世界には来ていて、で、この民のその物差しに合わないものがですね、どんどん滅びていく。目の前で滅びていく。こんな感じですよね。まあ今の金融システム一つ取ったってですね、結局民は守られる人って意味ですからね。いかにその民のお金をですね、上手にその抜き取るのかと。今朝もテレビ見ていたらどっか若い人がですね、なんか相場操縦したとか言ってこう捕まってるんですね。口座を開いてその売買をやってですね、あたかも取引多いように見せかけると。それってですね、別にヘッジファンドでも、それからいかがわしい国でもですね、昔からやってる相場操縦の手口で、なんか政府や大企業がやればですね、それは堂々となんか、なんとか政策だってなって、若いお兄ちゃんがやれば犯罪者でしょ？なんか本当にですね、あんまり人を馬鹿にするにも程があるっていうのがですね、今の国際金融市場じゃないかなと思うんですよね。でもまあこういうものももう終わりなんだと思うんですよ。これでこの暴落も立ち直れないですよね。だってもう次ないんだもん。リーマンショックの後すべての手を尽くして今日まで来たんだから。で、あとあれ油暴落したら大変なんじゃないでしょうかね。なんか今先ほど一番積み上がってるのは油ですよね。あれ油ってやっぱりあんな高いはずないんですよね。あれドンと暴落すると第二次石油危機の時と同じように一気に油暴落しますよね。そうするとなんか随分光景変わるんですよね。日本なんか当然楽になるし。でも逆に言うとですね、風力のエネルギーだとか太陽電池だとか、あれあっという間に採算合わなくなるんですよね。そうすると今度また、まあ温暖化の話ということにもなってきますけども、当然原子力なんかもっとその採算が合わないです。あれだってもう今度ね、いろんな安全装置とかやりますから、えらいコスト高くなるし、まあ国民も許さないでしょうから。で、そうすると今度はやっぱバイオマスとかああいうものもですね、いかにコスト下げるかって話に変わってきますよね。まあそんなのも全部民の力がやるしかないところですよね。まあそんなことで、こうやってその、まあ世界中今、その支配者っていうんでしょうかね、体制を維持した人たちが、まあ、その体制維持に極めてその大きな困難を感じ始めていて、で、じゃあ誰が何やってるのかっていうと、名もなき民がですね、本当にみんなあちこちで立ち上がって動いてると、まあ、そんな状況だと思うんですね。で、日本もですね、やっぱりそうなんですよね。だから民はいつもこう、なんか動いてるわけじゃなくて、なんか万年野党でですね、いつもなんか反対の声を上げてるとか、そんなんじゃないですよ。それは、じゃあ、それはそれでね、仕事でやってる人もいるんですが、まあそうじゃなくてですね、ここぞという時にですね、みんな腹の底から力が湧き上がってきて、こう動くわけですね。だからその腹の底から力が湧き上がってくる何かというのを天が大体用意するんですよ。まあそれは嬉しいことであればなんかね、みんなわっとあるものを買ってたりとかね、ある仕事をしたりとか、まあ悲しいことであれば災害の救助に行くとかですね。まあそれは両面あるんですけども、とにかくなんかあるとですね、民は動くんですね。ですから今年もうね、後半になってきた時、なってくるとですね、日本もやはりこの民の国だということを実感するようなことが次々と私は起きていくんだと思うんですよね。で、中国もそうだと思いますね。やはりその毛沢東の時代とも言うよりも、その周恩来の時代の中国とは全然違う、本物のですね、ガリガリ猛者のこの大衆国家になっちゃったのは今の中国ですよね。 そんなね、大衆国家中国じゃ統治のしようがないんですよ。でもあれまたなんとかね、その中国をしようという人たちもどっかから出てくるんだろうと思うんですね。まあですからこれからその民の横の連帯というのがですね、すごくやっぱり大きな課題になってくるんだろうと思うんです。まあいずれにいたしてもですね、いたしましても、もうこうやって世界中で民が本当に動いてる、目の前でそういうものを見るときですね、ああ、新しい時代なんだなと、つくづく感じるという感じがいたしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、民が世界を変えつつあるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。